日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、
はい、
今週のテーマは何でしょうか。
はい、前半はですね、ウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。
はい、
そして後半なんですけれども、今再開発が進む東京で増えているグルメを核とした大型商業施設を取り上げます。
確かに今都内あちこちで再開発、もういろんなビル誕生してますもんね。
はい、そうですね。そこで渋谷&日本橋ニュー東京行列グルメと題してお届けしたいと思います。まあ、渋谷の新施設はですね、まあ、商業フロア全てがグルメ、それから日本橋の老舗百貨店はですね、朝方に変貌というキーワードで紹介します。どうぞお楽しみに。
気になりますね。Weekly Trend
Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
iPhone XS、 XR。
昨年投入した iPhone X から今年はさらに発展させた XS、 XS MAX、XR の3つのモデルを発表。全機種で X と同様にホームボタンがなくなり、顔認証機能でロックを解除する仕組みを採用。一方で XS MAX と XR で録画を超える大型画面を採用した以外に大幅な変化はありません。
昨年スマホの未来と称しまして、斬新な形状の iPhone X を、突如投入した Apple でしたけども、
はい、
その時顔認証、有機 EL ディスプレイなどが話題でしたよね。
そうですね、
はい、で今回は大型画面を採用した以外大幅な変化はないということなんですけども、この斬新さを書いた割にこの最上位機種で18万円に迫るこの強気の値付け、これアップルが守りに入ったという見る向きもあるんですけども、どうでしょうか。
そういう向きもあるんですけれども、はい、実はこう未来のスマホっていうのを体現するような重要な進化っていうのは内部にあります。
内部に、
はい
はい、
でそれがですね、AI 系の処理能力っていうのをこう大幅に強化した新プロセッサー、これ A12 バイオニックと言いますけれども、はい、それから iPhone X でも搭載していた機械学習用のニューラルエンジンっていうのを1機から8機に増やしたっていうことが挙げられるんですよね。
はい、1機から8機っていう、それ聞くだけですごいバージョンアップした感じすると思うんですけども
、AI 処理をするためのものなんですけれども、現状そのニューラルエンジンの増強っていうのはカメラ機能の強化にしか生かされていません。
はい、
その今後について IT ジャーナリストの西田宗近さんはですね、はい、今以上にその iPhone が人の意図を読んで動作する機能が開発されるというふうに予測しています。例えばこうユーザーの表情とか行動とかね、はい、アプリ操作などの履歴データをこう学習し続けることによって必要な情報とかサービスを先回りして提供するような機能だとか、はい、そうした AI 化が可能なプロセッサーっていうのを実は他社に先駆けて搭載していると、そういう意義が大きいというふうに思います。
そうするとさらにこの AI エンジンを増強させた 10S、10S MAX、10R の3つモデル、
はい、
ということはこの AI スマホの元年が去年だとすると、はい、さらに進化です。それももっともっと今後これがスマホのメインになってくるっていうことなんでしょうね。
そうですね、世界シェアでは3位に落ちてしまったアップルなんですけれども、はい、未来のスマホっていうのを世界に先んじて現実のものにできるかというところに期待したいですよね。
わかりました、
はい、
では続いてのキーワードは
キャノン、ニコンのフルサイズミラーレス。
世界シェア1位のキャノンと2位のニコンが軽量化や新レンズの魅力をアピールしたフルサイズミラーレスのカメラを相次いで投入。これで先行していたソニーを交えた三つどもえに突入します。
確かにここ数年売上減少が止まらず苦境に陥っているカメラ市場なんですけども、いよいよ最後の切り札としてキャノン、そしてニコンがこのミラーレス市場に 本腰を入れてきたということですね。
そうですね、まあ、両社は 6,7 年前からその小型センサーのミラーレス化カメラをですね販売してきたんですけれども、はい、そのターゲットはあくまでもその入門者とか女性などの小型カメラを好むユーザー向けだったんですね、
はい、
でまあプロなんかが使うような 35mm のフルサイズセンサー搭載カメラっていうのは、まあ、一眼レフタイプしか販売していませんでした。
そうですね、今までインスタとかねよく使う女性とかがこのミラーレスをよく使ってるという話はよく聞いたんですけども、これからプロサイズもこのミラーレス化ということになるっていうことですよね、
は
い、
そうですね、はい、近年ではその電子ファインダーの性能とかですね、まあ、デジタル信号の処理速度が向上して使い勝手や連写速度というところでは、はい、ミラーレスが一眼レフを上回るというケースが増えてきました。
はい、はい、でそこに先行していたソニーなんですけども、これがソニーが成功したのが要因ということですかね。
そうですね、まあ、ソニー今年3月に発売したそのフルサイズミラーレスの α7-3 というのがあるんですけども、はい、これはキヤノンとかニコンの一眼レフを抑えてですね、はい、まあ、フルサイズカメラの機種別販売台数でトップの成績を上げていたということなんですね、
はい、でも今ソニーがもう本当独壇場ということで、
はい、
確かに周り見ますと、いわゆるプロたちですよね、みんなソニーのこのミラーレスを使ってるという話ですよね。
そうです、まあ、乗り換えてる人もだいぶ増えてきたなというふうにやっぱり思ってはいましたけれども、はい、まあ、その中でやっぱりキヤノン、ニコンがミラーレスのところに、はい、本腰を入れ始めたということで、これから先またシェアってね、はい、変わってくるんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
まあ、要は今後10万円前後のね、まあ、これ、まあ、プロ以外の方たちに向けても、はい、まあ、10万円前後のそのボリュームゾーンのところで、はい、まあ、魅力的な、ね、カメラをこう出したメーカーっていうのが、まあ、ミラーレス市場を制するというふうに、まあ、アナリストの方も分析されています。
はい、じゃ今回このキヤノンとニコンが出しているこのフルサイズミラーレスは、まあ、ちょっと実勢価格がちょっとお高めということですよね。
そうですね、はい、まだ20キヤノンのカメラでも20数万円という、
はい、
価格帯でありますので、ハイアマチュア以上という感じかなとは思ってます。はい、
じゃあ来年以降、はい、その10万円前後のボリュー
ションの、そうですね、そのぐらいの価格帯のやつが出てくると、まあ、一気にまた普及ということになるんじゃないかなというふうに思います。
ソニー、キヤノン、ニコンの三つどもえの争い、目が離せませんね。
そうですね。
それでは後半は渋谷&日本橋ニュー東京行列グルメをご紹介します。
週刊日経トレンディ、後半は渋谷&日本橋ニュー東京行列グルメと題してお届けします。
今再開発が進む東京で大型商業施設が増えていますよね。そこでキーワードは、渋谷の新施設は商業フロア全てがグルメ、そして日本橋の老舗百貨店は朝方に変貌ということです。
はい、再開発が進む東京で、まあ、大型商業施設が増えていますけれども、はい、まあ、その核となるのがグルメということなんですが、はい、まあ、今回取り上げるのは、まあ、渋谷と日本橋の新施設なんですけれども、
はい、
荒木由依さん、説明お願いします。
渋谷の再開発の先頭を切ってオープンした新たなランドマークは渋谷ストリーム。ここの商業フロア全てがグルメです。そして朝方に変貌する老舗百貨店は日本橋高島屋。1933年に建設され、百貨店として初めて国の重要文化財に指定された本館の横に、先月9月25日新館という名のショッピングセンターが誕生しました。
はい、渋谷といえばですね、渋谷ダンジョンと言われるぐらいもう、はい、ずっと工事をしていてもう迷路状態なんですけども、確かに今後どのようにねこれが発展していくのかっていう期待は膨らむんですけども、
はい、
それがまず渋谷、
はい、
そしてあの重厚な高島屋のイメージを変える朝方に大変貌した日本橋、
はい、
まず渋谷から行きたいと思うんですけども、はいはいはい、渋谷ストリームからのご紹介、
はい、
お願いします。
はいはい、東急電鉄こと東京急行電鉄ですね、はい、主導して2027年まで続く渋谷再開発なんですけれども、はい、まあ、その先頭を切って9月13日にオープンしたのが、まあ、渋谷ストリーム
です、はい、
そうですね、渋谷ストリームは高さ 180m で地上35階地下4階建てということでですね、エクセルホテル東急とか、まあ、多目的ホールがまあ入居して、上層階はまあ全て Google 日本法人のオフィスとなる複合商業施設と ということです。はい、で、まあ、建物の顔となる商業フロアっていうのは、まあ、1階から3階なんですけども、はい、まあ、その特徴がですね、全29店、これグルメということです。
全部がグルメなんですね。
そうですね、はい。はい。日本初上陸が1店あって、新業態が13店。はい、それから、まあ、都内、または渋谷エリア初出店っていうのは7店と。いうふうにまさに初物尽くしでですね、はい、まあ、さらに知名度のある、まあ、行列店を広くカバーして、まあ、隙がない印象ですよね。
はい、
はい、
これも私も行ってきたんですけども、はいはい、そっから全部グルメなんですね。
そうですね、私お店、私も行きましたけど、有名ですね、はい、本当に。
そっか、でそこで今回のタイトルがこの「ニュー東京行列グルメ」ということなので、
はい、
そっか、確かにいくつか行列してたんですけども、行列というのがテーマですね。
はい、まずは行列必至の日本初上陸となるですね、チリンギートエスクリバをまあ紹介しましょう。
エスクリバですね。
はい、
スペインバルセロナでナンバーワンのパエリアと評される店、チリンギートエスクリバ。それを仕掛けたのは、海外から数々の有名店を一本釣りしてきたトランジットジェネラルオフィス。チリンギートの目玉はバレンシア米を使って17分間直火で炊き上げる本物のパエリアです。
うん、これあれですね、あのオープンキッチンになっていて、はい、おしゃれなお店ですね。そうですね、
パスタで作った、まあ、イカスミのパエリアなんかもあって、はい、生ハムを乗せたパンをですね、まあ、崩しながら食べるエアバッグとかですね、はい、タコのガリシア風なんかですね、まあ、大勢でシェアできやすい、まあ、メニューっていうのが揃っています、はい、まあ、入ってすぐのところにこう DJ ブースのようにパエリアパンが並ぶこうオープンキッチンっていうのが、まあ、
は
い、
ありました。
まあ、すごいなんかこう圧巻なんですけども、はい、スペインバルセロナの人気店が日本初上陸ということですね。
日本初上陸という言葉に日本人弱いので、
はい、弱いですよね、
はい、おそらく予約の取れない人気店になりそうな感じがします。
そうですね、はい、続いて紹介する行列必至のお店なんですけれども、はい、ルークスロブスターですね。
ルークスロブスターしてます。
ルークスロブスターは高級食材のロブスターをカジュアルスタイルで楽しめるニューヨーク発祥のロブスターロール専門店。表参道に初上陸して以来、食べ歩きグルメの新定番として人気を博し、各地で大行列を呼び込みました。
これ私もあの表参道の方には一回食べたことあるんですけども、はいはい、ロブスターをこうパンで挟んだ美味しいものなんですけども、今回この渋谷ストリームのなんか限定メニューとかあるんでしょうか。
あのですね、はい、あの柚子胡椒ロブスターロールっていうのがあるみたいですね。
あの食べたい。
私もまだ食べてないんですけど実に食べてみたいですよね、これね。
これはちょっと土日は行列を覚悟していくしかないでしょうかね。
そうですね、はい。もう一つ、まあ、最後にじゃあ、 あの渋谷ストリームの行列必至のお店を紹介しますけれども、はい、ビストロルパン酒場&カフェですね。
渋谷川に面した1階には水辺に映える開放的な店が揃います。その中でフレンチおでんという意外な掛け合わせで勝負するのは、名古屋発祥で都内に初出店するビストロルパン酒場&カフェ。
これ名古屋発祥のお店なんですね。さすが名古屋っぽいですね、はい、うんうん、フレンチおでん。
フレンチおでん、
はい、
看板メニューがまあフレンチおでんなんですけど、はい、まあ、ジェノベーゼソースがかかったトマトおでんとかですね、
はい、
和洋融合のおでんっていうのが、まあ、まあ驚きですよね、これね。
気にはなりますね、
うん、まあ、おでんの出汁を使ったカレーライスの他にですね、まあ、串カツとか気軽につまめる一品メニューっていうのも揃えていて、はい、ワインとかクラフトビールと一緒に、まあ、楽しめるというお店です。
はい、はい、あの私もちょっと行った時に、そのこのお店の隣にですね、あの金沢発のレモネード専門店、レモネードバイレモニカがありまして、はいはい、このインスタ映えするようなちょっと可愛いお店なんですけども、はいはい、ここも行列してまして、はい、思わず並んで買ってしまったんですけども
美味しいですね、
はい、はい、その他にもね、あの多国籍料理の GH エスニカ、
はい、
で都内初出店となるメキシコ料理、あの牧国回転鳥酒場など、
はい、
まあ、本当これはつながっていて、ちょっとこれ渋谷川の前になるんですけどもね。
そうですね、見えますもんね、渋谷川、はい、まあ、だからまあ渋谷川沿いを歩きながらこう一人で、
はい、
ね、あの立ち寄るようなソロ活でもね最適なんじゃないでしょうかね。
そうか、ソロ活か、はい、なるほどね、はい、確かにすぐ渋谷川を眺めながら食べれるこういった、ね、ベンチみたいなのも
ありますよね、
はい、はい、ではの渋谷&日本橋ニュー東京行列グルメ、続いては日本橋へと移動します、
はい、
あの重厚な高島屋のイメージを変える朝方に大変貌とはどういうことでしょうか。
はい、本館の横にですね誕生した、まあ、新館というのがありまして、はい、これ地下1階から地上7階まで、 なんですけども全115点、はい、あります。で、まあ、高島屋の大きな挑戦はその朝方に舵を切った点なんですけれども、はい、そのプロムナードというふうに名付けた1階はですね、まあ、出勤前のこう利用を想定していて10店舗が実は平日の朝7時半から営業している
7時半から、
はい、いうことなんですよね。まあ、その中でも注目なのは、まあ、東京代々木八幡の人気ベーカリー365日が手掛ける365日と日本橋、はい、という店なんですけども、まあ、正面エントランスを入って、まあ、正面ですね、はい、さらにまあ新館の顔というべき場所にあってですね、はい、高島屋がまあ食通に人気の独立系ベーカリーというのを誘致したというところにまあ挑戦を感じますよね、はい、あの4階にはですね女性専用ヨガスタジオとか5階のスターバックスコーヒーっていうのも実は7時半から営業してまして、はい、上層階にも朝の動線というのを確保しているということですね。
これは本当に高島屋としては新しいチャレンジのような気がするんですけども、
はい、
ではこのニュー東京行列グルメ日本橋高島屋の行列必至点はどこでしょうか。
はい、まずは先ほど紹介した365日と日本橋ですね、はい、
代々木八幡の人気ベーカリー365日がイートインを備え商業施設デビュー。国産小麦や野菜果物など全国各地から選び抜いた食材で焼き上げるパンはファンが多く、これで人気の食パンや惣菜パンを日本橋で出勤前に味わえるようになりました。
確かに自分の家のとか、まあ、会社の近くにこの美味しいパン屋さんがあるっていうだけでこう幸せな気分になるっていうところもなんか狙ったんですかね。
そうですよね、本当にだから美味しいパン屋さんって本当幸せな気分になるんですけれど、日本橋高島屋の新館の館内でこのグルメが占める割合っていうのはかなり高くってですね、はい、まあ、地下1階がまあイートイン中心の新感覚のこうデパ地下ということで、行列店であるまあ梅ヶ丘のですね、まあ、寿司の緑の立ち食い業態とかですね、
有名なですね、うん、はい
はい、日本橋の人気ビストロの姉妹店である、おかずフレンチマノン、はい、それから商業施設初出店となる東京カレースタンド鳩の森などですね、まあ、リピート確実の店をまあ網羅しています。
日本橋といえばね、あの2004年にはあのコレド日本橋、
はい、
で2010年にコレド室町が誕生しまして、
はい、
ビジネス街とともにこのショッピング街の、ね、姿を合わせ持つようになりましたよね。
はい、今ではその休日人口の方が、まあ、平日人口よりも多くなったそうなんですけれども、まあ、周辺の住民も増えていまして、まあ、日本橋エリアを生活拠点とする日本橋生活者に響く施設をという思いで作り上げたのが新館だったということですね。
そか、日本橋に、ね、住む方も増えてきたというのがまた驚きなんですけどもね、
う
ん、
そうですね、
あ、そか、ウォーターフラントとね、あの、結構マンションからの方ってことも増えたんですかね、うん、
生活圏になってきてるのかもしれないですね、はい、で、まあ、来年はですね、同じ日本橋エリアで三井不動産が大規模商業施設のオープンを予定してまして、まあ、以降2027年まであの再開発が続いていくということで、まあ、日本橋が一つの大きな、まあ、証券としてこう膨らんでいきそうな感じがします。はい、
わ、
はい、
かりました、
はい、
さあ今回ご紹介しました渋谷&日本橋ニュー東京行列グルメいかがでしたでしょうか。日経クロストレンドではその他にも AI による創造性支援の可能性、伝わるコミュニケーションデザインなど気になる連載、これ本当ね、本当にいっぱいありますよね今、はい、連載ものが、
ね、はい、
あの本当読み応えありますのでぜひチェックしてください。週刊日経トレンディ、今週は渋谷&日本橋ニュー東京行列グルメをお届けしました。
よしみずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
ヨッシーさん、
はい、
一応よく電車ネタというのを一応引き継ぎで聞いてるんですけども、
はい、はい、そうですね、
今日は
ちょっとあえて電車ない方で、
ない方で
ない方で行こうと思います。
何でしょうか。
はい、10月の17日にですね、 NTT ドコモの新モデルの発表会ありましたけれども、はい、そこで出てきた非常に不思議な端末、カード携帯というものをお話ししようかなと思います。
カード携帯、
まあ、はい、まさにあの、はい、クレジットカードと同じサイズのですね、
はい、
まあ、通話にほぼ特化した携帯でして、まあ、ガラケーって言えばいいんですかね、ガラケーに近いものだと思ってください。 薄さもですね非常に薄くて 5.3 ミリで、軽さがですね47グラムということで非常に薄くて軽い、本当にカードみたいな
携帯電話ですね、
はい、ですね。で通話ができるのと、あと SMS がまあ見れると、一応ブラウザーもついてるんですけれども、はい、実はこれですね薄くするためにということと、その薄い状態でただバッテリーを長持ちさせなきゃいけないということで、はい、液晶ではなくてですね e インクっていわゆる電子ペーパーを使ってるんですね、はい、なのでブラウジングするのはちょっと苦しいかなという感じですけれども、はい、まあ、それ以外の部分は非常に使い勝手がいいというかですね、はい、まあちょっと不思議なものが出てきたという感じです。
これどういうシーンで使うイメージなんですかね。
ですね、やはり今どんどんスマホが大型化してますよね。
してます。
で大きくなって重くなってということで、まあ、だんだんあれで電話するのちょっときついんじゃないというようなことになってきて、はいはい、2台持ちですね。
そう、
はい、なのでスマートフォンは普段はまあポケットの中にしまっておくとか、はい、まあそういう形で使っていて、電話かかってきたらこのカードサイズ携帯、カード携帯で出ると。
うーん、どうやって通話するんですか。
通話はもう普通に画面のその通話ボタンをタッチすれば出れる。
タッチで
耳に当てて、
耳に当てて、
そうですね、はい。でまあ使い方のまあ提案としては、例えば社員証と一緒にカードホルダーの中にこれ入れておいて首から下げておくとかですね、あとはそのランニングするときに腕につけておくとか、まあそういったものを提案していこうというふうにドコモは考えているそうです。
どのぐらい持つんですかバッテリー。
バッテリーはですね結構持ちます。通話だけだと待ち受け時間100時間なんで、はい、であと面白いなと思ったのが、これ Wi-Fi のテザリング機能がついてまして、はい、要するに Wi-Fi ルーターとしても使えるんですね。でなので、これ、まあ、YouTube を流し続けた場合に3時間ぐらいは持ったというふうな話も聞いてますので、まあ、ちょっとしたその外出先でパソコンとかつなぐときにも使えるのかなという感じですね。
これ使い勝手確かにその人によっては使えると言いますか。
実はこういったものってクラウドファンディングの世界では結構出てきていて、こういう小さな携帯とかですね、あとはその世界一小さなスマホっていうのもですね、昨年から今年にかけてクラウドファンディングの世界ではヒットしていったりするので、結構この大型化に対するアンチテーゼっていうのは出てきてるみたいですね。
そういうことで、まあ、そういう多様性の中の一つということですよね、はいはい、
そうですね、
わかりました、はい、ではヨシーズスコアドコモカード携帯のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、これはもうびっくり度10点でお願いします。
お、びっくり度10点。
いや、というのもこういったものをあのドコモが出してくっていうのが一番びっくりで、
うんうん、
まあ、ドコモってある意味日本で一番保守本流なの で、
ね、守りの方ですね、
ここでこんなに、マニアックなものを出してくるのかというところで、はい、ちなみにこれ製造元はあの京セラなんですけれども、実はドコモって京セラとのお付き合いが30年近くなかったと。
うん、そうですよね、
はい、
昔ガラケーでありましたけどね、京セラ製ので
本当にこれを作れるところを探したら京セラだったということらしいです。ドコモが企画して持ち込んで作ってもらってるということだそうです。
はい、ということでヨシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品はドコモカード携帯でした。ヨシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。勝間編集長、はい、今日は日本橋渋谷のグルメ行列必至店、そして先ほどねあのカード携帯と、まあ、いろいろ情報をお届けしましたけれども、はい、何か言いたいないことありますでしょうか。
あの、まあ、先ほどの日本橋の高島屋の話ですけれども、はい、僕もあの行ってきたんですけれども、はい、実はあの、まあ、グルメ以外にも結構やっぱあの個性派の雑貨店みたいなのもねかなりあの上の階の方では目立っていまして、はい、例えばそのペンの試し書きコーナーが充実しているダッチ&フローとかですね、
はい、
テーマごとにこうセレクト本と本棚をまあ一緒に買えるようなハミングバードブックシェルフっていう店があったりとか、はい、結構あの上の階歩いててもかなりやっぱ楽しめるし、まあ、あの店の作りもおしゃれですしね、
はい、
利用店なんかも実は入っていて、まあ、働く男性向けのね利用店なんかも、はい、きっかけしたら入ってたりしましてですね、はい、ぜひ一度 行ってみたらいいかなと思うような場所でした。詳しい情報は日経クロストレンドの方にも掲載をしておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
はい、ぜひ見てください。
日経クロストレンドはですね、はい、日経クロストレンドと検索していただくと出てまいりますので、ぜひアクセスしていただければと思います。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓
人、吉武秀樹でした。